ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
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 ブッダンサラナムガッチャーミ
ブッダンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
ルディアンビブッダンサラナムガッチャーミ
ルディアンビブッダンサラナムガッチャーミ
ルディアンビダンマンサラナムガッチャーミ
ルティアンビダマンサラナムガッチャーミ
ルティアンビサンガンサラナムガッチャーミ
ルティアンビサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ
パーナーティパタウェラマニシッカパタンサマディアミ
パーナーティパタウェラマニシッカパタンサマディアミ
アディンナアダナウェラマニシッカパダンサマディアミ
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ
さあ ドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
てあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善こと、からね、1時間ぐらいちょっと1時間にもうちょっとかお話ししますので、もうちょっと足崩し楽な姿勢でお願いします。はい、ちょっといろいろなんかやっぱりゴールデンウィーク前後っていうのはね、一本だけじゃなくていろんな人たちが非常に活発に動くので、私も、いろいろ外との、ね、関係でいろいろやってます。ちょっと世話しない感じなんだけど、この間ね、木曜日に朝日カルチャーの方で、特別講座があって、ティクナタン氏の、講座ですね。で火曜日が一生さんやって、木曜日が私やって、で今度の火曜日に箕輪先生かながされるので、ただね、朝日カルチャーはちょっとポッドキャストに流すわけがないので、なんだけど、ちょっとね、やっぱり非常に大事な話をしたので、今日は、朝会に行かなかった人にも分かるように僕は話します、ね。それと、あと昨日もね、名古屋の方で、不安の医学っていうね、今、日本で唯一、今はね、マインドフルってすごいブームになってあってんだけど、じゃあ本当に、なんていうかな、心に普通の社会生活を送れてるような、ね、人は、それはなんだけど、もう社会生活が送れないほどね、もうちょっとパニック障害がひどすぎちゃってとか、うつがひどすぎてとかね、もうそういうレベルの人たちっていうのは本当に5万とね、たくさんいらっしゃるわけで、でそういう人たちがいきなり、一方精神とかちょっと無理なんですよ、はっきり言って、なので臨床心理士と精神科医のね、治療をしっかり受けて、その人たちにチェックされながら、マインドフルネスを、セラピーとしてやる、やりたいっていう人がじゃあどこ行ったらいいのって言った場合に、日本では今のところ一つしかなくて、東京マインドフルネスセンターね、赤坂クリニックのね、で、そこの、ボスっていうか、それを牽引者っていうかね、やってるのが貝谷先生っていうね、貝谷久信っていう精神科医の人で、その人がね、名古屋で、もう20年ぐらいなのかな、ずっと一般向けの公開講演会というのを提供してきて、で年それぞれでいろんな話題、主題についてね、話し合ってきた、講演をしてきたみたいなんだけども、今年の、主題はもうこれしかなくて、マインドフルネスですね、当然ね、なので、私と、藤井さんという 士、あの富士山っていうね、富士秀夫さんっていうね、あのこの人ですね、平常心と不動心の鍛え方っていうね、すごいですよこれもね、あの後でお貸しします、あのっていう精神科医の人と、それからあの小松さんってね、今日来ていらっしゃらないけどここへ時々来るいらっしゃる、あの臨床心理士の人ね、あのが、3人が、講演して、でそれはそれで、あの私も非常に勉強になって、まあ、それもちょっと触れますので、だからまあ昨日も来れなかった人ね、昨日はまあちょっと名古屋なので、まあ一般の人結構来てたんだけど、まあ、関東の人はちょっと無理ですしね、なので、まあ、朝からや昨日の講演会に来れなかった人にもちょっと非常に、あの大事なことを話しているので、ね、ちょっと伝えたいと思います。まあ、普通はポッドキャストで、まあ、流すんだけども、そういう有料、昨日のは無料だったんだけども、ちょっとそういう有料の、なんかをちょっとポッドキャストで流すのはちょっとあれなので、ただね、あまりにも重要なことを話しているので、このポッドキャストを聞いている人、あるいはあの今日座禅会来ている人にもちょっと理解していただいて、とかないとちょっとまずいので、ね、ちょっと今日はそれをまとめてお話しします、ね、はい、でね、あのここいら辺ね、昨日も聞いてて思ったんだけど、あのマインドフルネスっていうのが、バズワードってね、BUZZYWORD ってね、あのっていう、まあ、英語の言葉があって、あのそれがなんかいかにもなんか非常に流行ってるんだけども、じゃあ何、じゃあそれ一体何のことなのよって言った時にもうなんかよくわけわかんないっていうね、そういう言葉のことをバズワードっていうみたいなんですけども、それが、インターネットのね、インターネットでも時々なんか非常に今この時代なんだって言ってもう、あのなんかわーってくるんだけども、じゃあその実態は何なのよって言った時にちょっと分かんなくなるっていうね、でそれで、この間あのこれ Facebook にも載せたんだけど、あのマインドフルネスは、まあ、最初の震源地である、ね、ジョン・カバット・ジンさんとオプラ・ウィンフリーさんね、が対談があって、でその時にオプラさんが、マインドフルネスね、バズワードになっちゃってるってね、あのまあいう、あのオプラさんはもうアメリカの世間のど真ん中にいる人で、あのとてつもないあの交流ね、いろんな交流とね、あの何年で、まあ、彼女の観察は非常に正確だと思いますけども、あそうかアメリカでもそうなっちゃってるのねってね、だから日本でもそうなるのは当たり前ですよね、なのでそこら辺も、まあ、私も毎回整理してるんだけども、大体あの整理ついたかなっていう感じなので、そこら辺もちょっとお話しするし、でね、あのですね、はい、あのだから一般としてのスタンスっていうか、一般としての理解っていうのは大体もうあの完成したかなっていう感じはやっぱあるんですよ。であとはあのこれをちょっと、仏典とかね、なんかで点検していく作業っていう、まあ、これも結構時間かかると思うけども、したいなと思ってますね。まあ、さっきも誰かがあの誰も王様の講演行って、日本語の通訳の仏教用がよく分からなかったってね。でまあそれはあの、ちょっと私は意識的に仏教用語を使うのを今避けてるので、私の話だけを聞いてるとちょっと仏教用語が頭に入っていかないかなと思うんだけども、でも仏教用語が指すものですね、についてはもう散々話しているので、もうそれは、日本の普通の言葉ですね、でもって表現しているので、それはもう伝わっているかなと思いますけども、それがまあ一応ね仏教の 統の中では仏教用語っていうものによって表現されてきているので、でそこら辺のね、あの点検作業っていうのはこれからやっていきたいなと思いますね。有識がどうのってね言われても、多分ほとんど私の有識の用語なんて使わないから、あの皆さん誰かが有識について喋ってるのを見たら面食らうかもしれないんだけれども、あのでもじゃあ有識にが言おうとしていることと一方案がやろうとしていることは無関係かというとんでもない話でね、あの、まあ、皆さんが有識の用語に慣れて、この何を言おうとしているのって、点検していったら、あれあれなんだなんだこれもすでに私知ってるわってね、いうことばっかりです、ね、あのただ皆さん用語が分かんないというだけであって、ね、ただ用語には用語のやっぱりあの重要性もあるので、ね、それについてはもうちょっと時間かけてやっていきたいなと思います、ね、はい、そんなんでね、そういう感じでやっていきますので、ちょっとね最初に告知だけしといてからね入っていきましょうかね。あの、今日のね、多分主題は死んでも死なないマインドフルネスっていう風になると思います。これは木曜日来てた人ならお分かりのように朝からの、時の主題なんだけれども、だから今言ったようにマインドフルネスっていうのがよくわけのわかんない状態になっちゃって、いるってことと、もう何でもかんでもマインドフルネスになっちゃっててわけわかんない。でその時に、じゃあ 本物のマインドフルネスって一体何なのよ、言った時に、その究極のマインドフルネスとまだその前段階のマインドフルネスっていうものがあって、まあ、これは 嘘とは言わないんだけれども、嘘ではないんだけれども全然究極、行き着くところに行き着いていないマインドフルネスですね、なの でその究極のマインドフルネスが、死んでも死なないマインドフルネスといって、でこっちの前段階の方を死んだら死んでしまうマインドフルネスってね、あのこの間アサカルの方で言って、まあ、それはアサカルの講義のちょっと前に思いついたことなんだけど、あのちょっとね今、マインドフルネスの記事がいろんな雑誌に出ちゃってますよね。でその私ほとんどそういう雑誌の記事って読まないんだけど、あんま興味がないから、でもたまたま一つ読んで、ちょっと電車の中で暇だったんで、あの、まあ、時間潰しって言っちゃ失礼だけど、ちょっと読んだらちょっと待ってほしいよねって、ちょっと待ってほしい本当に、あのこれをマインドフルネスと思われたら非常にまずいなって、でどこがどうまずいのか、あのいやマインドフルネスっていうのはもう仕事の効率のためですとかね、まあ、ダイエットのためですとかね、あの免疫システムを上げるためですとかね、あの 夜よく眠れるためですとかね、まあ、まだそのぐらいだったらあの罪はないんだけれども、ただいや罪はなくないか、まあ、ちょっと待って、あのなんだけどそういうものがなぜまずいのかっていうと、別にダイエットいいじゃないですかね、あの肥満体になるよりかね、よく夜不眠症になるよりか眠れた方がいいに決まってるんだし、ね、病気になるよりか免疫システムが上がったらいいじゃないですかね、なので、まあ、そういういかにも大いに結構なことなんですよ。ただ大いに結構なことなんだけれども、それがマインドフルネスと思われてしまうとちょっとねまずくて、まずいっていうのはマインドフルネスっていうのはもうそんな、レベルの話ではなくて、そんなレベルのだから結局そんなレベルの話に理解されちゃうと、そんなレベルでみんなが足踏みしちゃうことになるじゃないですか、ね、せっかくマインドフルネスっていう、のが来てる。で あの、なんていうかな、まあ、要するに成田空港って大事なんだよねってね言って、それなぜ大事かっていうと、成田空港から飛行機のどっか行くためなんですよ。なんだけど、なんか別に成田市をバカにしてるわけじゃなくてね、あの千葉県成田市に行ってそれで終わってしまう、ね、別に成田が悪いってことじゃないですよ、ね、あので、成田は成田で非常に大事なんだけど、だけど本当は成田からニューヨークへ行くためだったり、パリへ行くためだったり、ニューデリーへ行くため、ね、そこからもう自由にいろんな飛行機が発着している。で、なんだけど成田で泊まってもらったらちょっとあまりにももったいない、ね、でマインドフルネスっていうことで、ここで泊まってもらうのはあまりにももったいない。だってそれは、まあ、そこまで、まあ、なんていうかな、あの食べるのもね、マインドフルになったら、今まではもうこのどうしようもなく惨めな私を何とかしたいというんで、夜中にあの食べるのが止まらなくなっちゃって、それでね、もうあのとんでもないことになったから、まあ、それがなくなればダイエットになるのは当たり前で、で夜眠れるのは当たり前で、ね、それはそれでとてつもなく大事なことなんだけれども、でもちょっとそこで止まってもらうにはあまりにもったいないんですよ、マインドフルネスっていう、ね、でこれはなぜもったいないかというと、もうマインドフルネスというのは本当に人生の究極の問題を、解決する、ねためのもので、でじゃあ人生の究極の問題って何なのかって言ったら、ダイエットじゃないじゃないですか、ね、あるいは、まあ、そういうことじゃないわけですよ。じゃあ何って言ったら、もちろん生と死の問題ですね。でそうなんだけど、要するに、で結局どういうことなのかっていうと、究極の問題として生と死の問題があって、でその解決方法としてマインドフルネスがあるっていうね、これなんか非常に当たり前なようななんだから、じゃあそのマインドフルネスを使ってこの究極の問題を解決しようよねって普通なら素直にいけばいいじゃないですか。でそうなんだけど、今私がなんかまるで当たり前かのように言ってね、究極の問題ってのは生と死の問題でしょうって言ったらけども、まあもちろんこれわざと言ってるわけで、わざとっていうのは多くの人にとってはそうじゃないってことを私は知った上で言ってるんだけどもあのだから多くの人にとっては究極の問題っていう発想もないし、それが生と死の問題っていう発想もないし、生と死の問題が解決していくんだっていう自信もないしっていう、そのあたりなんですよ。でそれは普通世間の中ではよく話し合われることでもないし、学校の先生たちが生徒に向かって、じゃあ君、ね、人生の究極の問題をみんなで一緒に解決しようよねって呼びかけるわけがないし ね高校の先生がみんなで一生懸命頑張っていい大学入ろうよねぐらいは言うし、会社でも一生懸命働いて売り上げ伸ばそうよねっていうぐらいは言うけども、でも一生懸命やって生と死の問題を乗り越えようよねなんていうことを言う上司なんているわけないし、そんなこと言う高校の先生なんているわけないし、だから究極の問題として生と死の問題を解決しようよねっていう発想はないんですよ、学校でも会社でも家庭でも。でもそうなんだけども、みんなさんが一人の人間として、すぐに向き合わなきゃいけないのは、すぐに向き合わなきゃいけない問題というのは生と死の問題なのね。でこれを言わなきゃいけないのはお坊さんだったり、まあ、キリスト教だ神父さんだったり、するわけで、それが役割なんだから、宗教者っていうのはそういう役割を担ってるんだけれども、だけど皆さんはあの、知り合いそういうことを言う知り合いの宗教者って多分ほとんど知らないと思います、ね、あのお寺の住職さんとしてよく知ってて、そのお寺の住職さんから、あの
人生の究極の問題として生と死っていう問題があって、それを乗り越えるために仏教を勉強するね、しましょうっていうような話はほとんど聞かないですね。だから何が言いたいかっていうと、マインドフルネス、私らにとってマインドフルネスっていうのは人生究極の問題を解決するための方法、ね、だからそのぐらい大事なものである。でそうなんだけども非常に不思議なことに、マインドフルネスが人生の究極の問題を解決するためには全然使われてなくて、途中の問題のためにぐらいのところで終わっちゃってる。でこれ一体何なのよって言ったら、簡単な話で誰も人生究極の問題について解決しようなんて気がさらさらないから、ね、私はもうパニック障害が治ればいいのよとかね、私はうつが治ればいいのよとか、私はパートナーとの関係がうまくいけばいいのよとか、私はね会社で仕事の効率が上がればいいのよとかね、ぐらい、で終わって、まあそういう発想しかないから、だからマインドフルネスっていう、マインドフルネスっていうのは単なる方法論だから、その方法論を使って、まあこの、このぐらいの目的のためにそれを使う、ね、っていうことなんだろうなっていうことですね。でそうなんだけど、だから、マインドフルネスっていうのはこういう究極の問題の解決するためだよっていうことの、そのもう一つ前に究極の問題っていうのがまずあります、ね、そしてそれを解くのが我々の人生の目的です、ね、でそれでみんなで一生懸命この問題を解こうよねっていうね、いうようなことに現代の日本人って全く慣れていないんですよ。でこれなぜ慣れていないかも、これをはっきりした理由があって、これもまた後で言いますけどね、なので要するにこういう発想そのものに慣れていないことね、それをやろうとするか、その発想がよく分かんない、ね、まあ、今インターネットだってやったって、まあ、大量の記事とか、ね、書かれている、だけどその記事を読んでも、こういう究極の問題を解決しようよねっていうような記事は全くなくて、まあ、どうやったら、ね、異性にモテるかとか、どうやったらお金儲かるかとか、どうやったら健康になれるかとか、ね、どうやったら、ね、まあ、あとはちょっと政治的ないろんな、ね、こととか、ね、もうとてつもない量の記事が書かれているじゃないですか。で、その記事のために費やされるエネルギーのとてつもない量はちょっと めまいがするほどなんだけれども、だからそういう発想しかないときにマインドフルネスがやってきたら、まあ当然マインドフルネスっていうのもそういうもののために使われちゃうっていうのは、まあまあそういうことなのかなと思う。だけどマインドフルネスっていうのはそんなもののためではないのね。なのでだから私らは、普段の発想では全く届かないような問題についてちょっといろいろ考えて、でそしてそれを解決するためにマインドフルネスがどうしても必要になってくるよねっていうようなね発想をして、それで、じゃあ先生たちはそんなこと言わないのかって言ったらね、そんなことなくて、まあ、この「ティクナート・ハンシー」にしてもそこはちゃんときちんと押さえていて、でこの部分が分からなかったらティクナート・ハンシーは多分読めないだろうなっていうことですね。はい、っていうようなふうにちょっと問題が錯綜しているので、そこら辺を解決、整理して上で、ね、ちょっと入っていきます、ね、でそれで告知お先にやるって言ったんだけども、来週の日曜日ですね、4月の26日、からいよいよね、目黒不動産で、
あるいはすでに、メール出してるし、あの、一般のサイトにも載ってるし、あと Facebook とかいろいろとね、あのもう、発表して、もうすでに盛り上がってますよね。なので、あの、あの目黒不動産とね、あの、打ち合わせをして、午前中にちょっと法事があるみたいなので、あのそれが終わって部屋が片付いた、正午頃ですね、12時ぐらいからもう会場に入れるということなので、まあ、あのお昼はどっかで食べてって、と思ってたんだけど、まあ、やっぱりそれもあのちょっとめんどくさいので、いちいち、あのなのでちょっとお弁当持ってきてね、あの、食べた方があのお互いに楽なんじゃないかということで、12時ぐらいにあの来てもらって、お弁当持参でね、あの、そこで食べるって感じだね。それで12時半ぐらいから受付開始で、ずっと流れていって、まあ、いつものように、こんな感じでお経を読んでフォアをして、まあ、ただあのいつも日曜日はね、午前中にヨガで午後に瞑想会なんだけども、ちょっとそれを全部入って全部やってしまおうっていうね、ちょっと長すぎるのはあれなので、なのでちょっと法話とかも行く分短くなりますね。で、午後3時にあのごまをいつも目黒不動の方で炊いてるそうなので、まあ初回はちょっとみんなでそこへ行きましょうということですね。だから何かお祈りしたいこととかね、ことがあったらそこで、ご飯を炊けますみたいなね、まあ、それはそれであの目黒不動の人と直接、申し込むとかね、したいと思います、ね。まあ、大体そんなんであの、ヨガやって、ヨガのアーサナとプラネームやって、瞑想やって質疑応答としてお茶飲んで、で、まあ、大体6時ぐらいには終わるという感じかな。だからまあ12時ぐらいから6時ぐらいまで、そんなあの目安で来てくださいね。目黒不動ね、行き方いろいろあります。目黒駅から歩いてもいいし、不動前っていうね、あの、目黒線ですか、あのから歩いてもいいし、あるいは五反田から、バスに乗るとあの三門の前まで来るみたいですし、ね、あるいはタクシー使ってもいいし、ね、あのもう自由に来てください、ね。でそこのは書院でやるので、正門入ってあの右側に、なんか看板出しておきますので、ね、見てください、はい。そんなのかな。でね、あのゴールデンウィークの方はね、あのティクナタン氏が来日する予定だったので、一般の方はお休みにします。あの富士山麓の方で、リトリート やるので、参加したい人はそちらへの方へ申し込んでください、ね。であと5月の、ゴールデンウィークが終わった次の週末ですね、9、10は名古屋の方で、やります。どちらもあの随院寺っていうね、あの、飯田さんのお寺と、それからマイソレートさんってね、あります、ね。でその後ヨガフェスがあるって感じですね。はい、そんな風に流れていきますのでお願いいたします。はい、ではそしたらね、究極の問題っていう話が今出たんだけど、もうちょっとね、もう一回だけマインドフルネスのいろんな、なんでマインドフルネスがこんなにバズワードになっちゃったのか、なんか流行してるよね、だけどもじゃあその実態は何なのよって言った時に分かんなくなっちゃうのか、その理由はね、もう非常にはっきりしてて、歴史的にもはっきりしているんですよ。でどういうことかっていうと、今このマインドフルネスっていうのが実は、2つの大きな流れがあるんですよ。でそれがなんか、なんていうかな、その
整理がつかない。あのでちょっとでもその日本の外のこととか、あるいは歴史的なことを知っている人だったらば、これがこう流れてきてこうなかってこれで今日本に入ってきてるんだなってわかるから、この全体から見て大体わかるんだけど、そういうこと何も知らないでただ日本の単なる、一般人としてね、で日本語のなんか雑誌とかに出てくる記事を読むだけだとちょっとわけわかんないことになる、なるよね。で、で昨日もそのカイヤ先生っていうね、まあ、この今の、精神医療でのマインドフィネスを導入している中心も中心もいいところの人と話し合ってても、やっぱ仏教のことがの歴史とかはちょっとあのカイヤ先生ですらちょっときちんと頭の中で整理されていらっしゃらないようで、なので、ちょっと仏教の歴史を知らないとこのマインドフルネスっていうのがちょっとわけわかんないなと。でどういうことかっていうと、ご存知のようにね、仏教っていうのはもちろん、2500年前の、お釈迦様が菩提樹の木の下で悟られて、でその真理、悟られた真理が、アジアに、伝わってきた、ね、だけどもそれにはいろんな流れがあって、まあ、細かく言い出したらもうキリがない話なんだけど、まあ、大きく分ければ3つか2つですね、1つがスリランカ経由で、ミャンマーやタイやですね、流れて流れと、それからもう一つが、中国へ来て、で朝鮮半島を通って日本へ来た流れと、まあ、それとまあそれの、ちょっとあれですけども、そのまま地面と行って流れとね、まあ、大きく分けて2つか3つになるわけと。で日本にはまあこの、中国から朝鮮半島を通っての流れしか来てなかったということですね。でそれで、ここ、十数年の間にこのスリランカからミャンマータイ経由の流れがやってきて、そこで初めて日本人は歴史上初めて、この流れと直接触れることになった、まあ、以前は学問的には触れていたんだけども、実際に、お坊さんたちや、修行として触れるのは、ここ十数年の間ですね。でで、その中に実はマインドフルネスっていうのが入っていたんですよ。だからマインドフルネスっていうのは日本人が歴史的に接触してこなかった、仏教の伝統の流れですね、の中に、あるもので、その中では非常にこのマインドフルネスというのが重要視されていた、そこで行われている瞑想というのは全てがマインドフルネス瞑想と言えるものである。だけどもそれと、日本人は歴史的に接触してこなくて、で明治になってから学問的にちょっと接触して、でそしてここ十数年の間に学問じゃなくて実際に瞑想する、として接触した。だからそういう意味で、日本人にとってはこの流れというのは非常に新しくて、経験がないものであった。それが一つあるんですよ。でそうなんだけど、じゃあ今言われているマインドフルネスっていうのはそれが全てかというと、そうじゃなくてもう一つ別の流れがあって、でそのもう一つ別の流れの中心人物は一体誰なのかというと、もう二人です。これちょっと頭に入れてくださいね。で二人で、一人がもちろんティク・ナット・ハン氏ですね。でもう一人がジョン・カバット・ジンさんという人ですね。でこの二人は一体誰なのよ、どういう流れなのって言ったら、まあ、この間Facebook の方で紹介しましたけど、ジョン・カバット・ジンさんという人が ハーバードか MIT かの学生で、まあ、理科系のね、あの、学生で、で、まあ、あの1970年代、にアメリカが非常に強く、東洋の伝統の影響を受けてね、あのヒッピーさんたちがねカリフォルニアで、挫折したり瞑想したり、ね、熱狂的にした時代があって、でジョン・ガバド・ジンさんというのはまさにその時代でまさに、座禅をしていた人で、で問題はじゃあ誰についていたのって言った時に、あの、その動画の中にも出てきましたけども、ソン・サン・スニムっていう人ですね、韓国の禅マスターで、韓国からあのアメリカ行って、アメリカのどこだったかロードアイランドかどっかに、ちょっとごめんなさい、ちょっとせっかくじゃないわ、あの、禅センターを作って非常に強い影響を与えた、そういうあの禅マスターがいらして、その方につい、まあ、多分いろんな人についたんでしょうけども、あのその禅マスターと、ジョン・ガバド・ジンさんが一緒の写真がかなりいっぱい出たので、一番影響力を受けたのは多分そうなんだと思うんですけどね。だから要するに何かという韓国の禅なんですよ。でそしてティク・ナット・ハン氏っていうのはもちろん中国の臨済禅の流れの人ですね。ってことはどういうことかっていうと、東アジアの禅の流れなんですよ。このジョン・ガバド・ジンさんもティク・ナット・ハン氏も、ね、だからテラバードとちょっと違う。でそうなんだけど、じゃあ全くの禅かっていうとそうではなくて、なぜかというと禅の人はこんなあの体を見るとかね、ボディスキャニングをするとか、なんか、マインドフリーにあれするっていうことはほとんどなくて、これはやっぱり、テラバーダの影響を受けているのね。ってことはどういうことかっていうと、あのティガンタハン氏もトランブレッジの修行っていうのはサティパタナスッタやアラパカサティスッタをが中心になっている、まあ、つまりテラバダのプラクティスが中心になっている。ってことはあのもう今のマインドフルネスっていうのは、東アジアの禅仏教プラステラバダのプラクティスが合わさった形のがジョン・カバド・ジンさんとティク・ナット・ハン氏で、それに日本だと純粋なテラバダの流れがあるっていうね、この2つの、流れが、今のマインドフルネスの流れですね。でこれがね意外にあの皆さんの頭の中に入ってなくて、あそうなんだと思って、あのそういうことなんですよね。だからあのでなぜそういうことを言うかというと、今あのさっきも言ったけどマインドフルネスの、解説的な初心者向けの雑誌の記事というのが溢れんばかりに、出てきていて、でそれを読むと、うん、やっぱこの混乱は避けられなかったのかなという印象を受けるのね。でなぜその混乱してしまうのかっていうと、ここの歴史的な経緯が十分に認識されていなくて、からですね。で結局それでもってどういうことかになるかっていうと、じゃあマインドフルでもっていったら何をしようとしてるのかっていうね、ところ、まあみんなありとあらゆることを言うわけなんですよ。で、まあ昨日もあの、昨日は完全に精神医療の、流れの中でのマインドフルネス講演会で、まあで実際にマインドフルネスセラピーをやっている臨床心理士の人が40分ぐらいかけて非常に丁寧に パワーポイントを駆使してね、スライドを駆使して、マインドフルネスとは一体何ってことを、一般の人が分かりやすい形で、解説してくれて、まあだから、まあ、今の現代の日本での一番標準的なマインドフルネスの解説ですね。それを聞いてて、結構私もああそういう風に捉えられているのねっていうのが分かって、非常に勉強になったんだけど、ですね、はい。そしてそれで精神科医のね、人の、説明を受けて、で結局ねそれで、まあ、その人たち、そのお二人だけじゃなくて、今大量にマインドフルネスについてのインターネットの記事だとか雑誌の記事だとか大量にあって、結局これどういうことなのかなとずっと思ってたんだけど、これも昨日ね使った例えなんだけど、例えばある動物がいるわけね、動物がいて、でそれでこの動物についてなんとか、皆さんに伝えようとして、でそのいろんな情報を、この動物に関する情報を与えようね、この動物のね、足はねこういうふうになってるんだよ、ね、目はねこういうふうになってるんだよ、尻尾はねこういうふうになってるんだよ、鼻はねこういうふうになってるんだよ、牙はこういうふうになっていて、ね、胴体はこういうふうになっていて、ね、まあそういう細々とした情報を与える、ね、でその与えられた方の皆さんとしては、あそうか、胴体はこうなってて尻尾はこうなっててなんなって、でいくら想像しても一つのくっきりとした動物の形にはならない、ね、それぞれの情報は全部正しいんだけれども、その情報を全部集めても、ある動物に関する情報を全部集めても、その動物っていうのがくっきりと出てこない、ね、結局さっきバズワードって言ったけども、なんかバズワードの、まあ、ある動物についてね、今なんか流行になっちゃって、で、ある動物についてのなんか情報がやたらに流通している、していて、大量にあるんだけども、この情報を全部集めても、はい、この動物なんだよっていう、くっきりした姿にならない。ね、じゃあ、それなぜそうなるのって、言うと、簡単な話で、その情報をやってる人が、その動物を実はまだ見たことがないっていうね、いうことですね。でそれでついにその動物のリアルな動物をパッと出して、ほらほらこれがねライオンっていうもんなんだよってね見て、まあライオンはまあもちろんみんな知ってるでしょうけども、まあ昔の人がね初めてライオンっていうのを見た時、へえこういうすごい動物がいるのか、でそれでそのライオンの、足とか胴体とか尻尾とか目とか牙とかたてがみとかを分析していくと、確かに、言われていた通りだなっていうのがわかる。だから情報としては全部正しかったんだけども、その情報全部いくら集めても一匹のライオンっていう姿にはならなかった。だけど今ライオンっていうものが、非常にくっきりした形で目の前に来た時に、ああそうかこれがライオンっていうもので、ライオンを分析していくと、まあ確かに目はこうで、牙はこうで、こうだったね。っていうので、ようやくわかる。で、なんていうかな、マインドフルネスっていうのも、結局、なんか今の情報を聞いていても、それと一緒で、ライオンに関する全ての情報はあるんだけども、ライオンの姿が現れてこない。 マインドフルネスに関する全ての情報はあるんだけど、それをいくら寄せ集めて、もう寄せ集めてなんか一つの形にしようと思った途端にただ単にバラバラになってし、だってこっちとこっちなんか矛盾するしとかね。どうなんでしたっけ、マインドフルネスっていうのは今ここに戻ることとかね、あるがままに見ることとか、好き嫌いしないとか、あるいは評価をしないっていうのもよくありますよね。評価をしないとかね、まあ いろいろある。でまあ一つ一つの評価はしないとなんかわかるじゃないですかね、受け入れるの、あ受け入れることなのねとかね、あ客観的に見ることなのねとかね、好き嫌いなしにねとかね、うん、でまあいろんな情報を、マインドフルネスに関するいろんな情報が来るんだけども、で一つ一つははい確かに理解できますよね、あの評価をしないことなのね、あのぶつくさ言わないでねとかね、今ここに戻ればいいのねとかね、あの分かるんだけども、ただバラバラなんです。じゃあ今ここに戻るってことと評価しないってことと曖昧に見るってことはどこがどうつながるのよって、分かったようで分かんないでしょ。別に分かんなかったんです本当長い間で。それがちょうどそのライオンのそれぞれの部署の情報が散々来るんだけども、だけども全然一匹の堂々としたライオンっていう像を結ばなかった、姿が現れなかった。で結局マインドフルネスに関しても評価をしないとか、ありのままに見るとか、今ここに戻るとか、まあいろいろあるけども、まあ一つ一つは分かるけども、だからどうなっているのっていうね、ところがよく分かんない、ね、でみんながで大体今どうなってるかっていうと、どうもこういうのがマインドフルネスらしいっていうだけなんですよね。どうもなんかライオンっていう名前の動物がいて、でその足はこうなってて、ヒバはこうなってて、多分これがライオンなのかなってね、想像するっていうようなことなのね。で、じゃあこれどうしてそういうことになっちゃうのかっていうと、マインドフルネスっていうのは、その、なんていうかな、さっき究極の問題を解決するためのとこね、かなりいろいろ言ってきたんだけども、で、まあ普通究極の問題っていう発想もないし、究極の問題が解決できるっていう発想もない。だから究極の問題を、解決するためのマインドフルネスっていう発想が全くない。で、なんか、マインドフルネスやるとこういう大きいことがあるよっていうだけにとどまってしまう、ね、っていうことですね。で、なのでもう簡単じゃないですか。何が言いたいかというと、究極の問題を、解決するためにマインドフルネスっていうのはある。だけどもいかんせん究極の問題を、解決しようっていう発想がないから、究極の問題を解決するための、ツールとしてのマインドフルネスっていうのが何とも理解できないっていうね、っていう、ことなんだと思いますね。でそれで、どういうことかっていうと、究極の問題はもちろん生と死の問題ですね。で、これが、解決できるとはみんな思っていない そして解決ができると思っていないような問題っていうのは、考えたって無駄じゃないですか。どうせできないんだから、ね。なのでどうなるかっていうと、もう考えないっていうことになってしまって、でその問題をまともに考えようっていう、人は誰もいなくなってしまって、だからそれについて話題にすることすらもなくなっちゃって、ね。そういうことなのね。じゃあなぜそんなに、その問題について解決しようという気がなくなっちゃうのか、っていうのはもう簡単な話 でこれそれはこの間の新聞に書いたように、みんなが死んだ方がいいだと思っちゃっているから、だからどうせこの問題解決つくわけがないと思い込んでいるからですね。でその時にどういうような精神葛藤があるのか、で特にその何かな、まあ一般の人はともかくとして、まあ例えばこの一本案に来るような人たちね、まあ私がもう散々この究極の問題を解決できるんだよって言っちゃってるから、解決したいと思って来るんだけども、でもなんか解決できそうとは思えないし、あるいは何て言うかな、解決できるってとこで疑ってしまうね。そのあたりをね、今本当にみんなが悩んでいて、何て言うかな、私はそういう悩みのメールをいただくたびに、はっきり言うと嬉しいんですよ。嬉しいっていうのはなぜ嬉しいかっていうと、少なくとも解決しようとしてるからですね。で解決しようとしてまだ解決できていない苦しみについて、まあ、書かれるんだけども、でももうよし解決するぞって頑張っちゃって頑張り始めているから、もう私はそんなに心配していない。誰と比べて、世間の大部分の人たちね、どういう人たちかというと、解決できると全く思ってない。だから解決できない問題っていうのはもう最初からやらないわけですよ、ね、どうせできないんだから、どうせできないんだから、どうせできないようなことに時間とお金とエネルギーをかけるのってあまりの無駄じゃないですか。だから、もう手をつけない。これがねほとんどの人の処世訓ですね。まあ、人生というのは要するにどうやって時間とエネルギーとお金を使うかじゃないですか、ね。でその時に、まあ、それぞれの人の価値観に沿って時間を使い、ね、今日はやっぱり瞑想っていうのが大事だから皆さんこうやって瞑想会に来ているわけで、瞑想なんかくだらないよってね、映画でも見てた方がいいよって言ったら今頃どっかで映画館にいるわけで、ね、だからそういうふうに全て、価値観が現れるのが、皆さんの時間とお金とエネルギーの使い方のところですね。でそれで多くの人にとってこの生と死の問題っていうのは、どうせ解決つかないと思ってるから、不可能なことに時間を費やすのはあまりにも無駄だ、ね。だからもう、生きてる間は生きていることだけに集中しようってね、もうそこだけにエネルギーと時間とお金を使っていこうっていう生き方になるのは当然ですね。だから私らがいくら、ここに究極の問題があるよ、この究極の問題は解決つくんだよ、マインドフルネスによってってね、いくら言っても、耳を傾けようともしない。でもそのマインドフルネスっていうのがダイエットに効くよとかね、あの免疫システムが上がるんだよとかね、パートナーとの関係良くなるよとかね、よく眠れるよとかね言うと、あそのあとちょっとやってみようかってね、Google みたいにね、Google とか Apple とか世界の最高の会社の人たちが、 これをね、リラックスしてストレスフリーで創造的な仕事をするためになんかこれやってんだよ、って聞くと、あ、そうか、自分もそうしたいってね思う。それなら分かるわけですよ。だから要するにニヒリズムのすぐ隣のところで、まあできる範囲のことをやろうよねっていうね、そういうスタンスだから、ね、でそうなんだけど、どうせマインドフルネスをやるんだったらば、自分の中のそのニヒリズムを乗り越えてみたらどうなのって私は言いたいわけね。なぜ？それ解決可能だから。あなたが解決不可能だと思ってるのはそれはあなたの思い込みであって、で、はっきり言って間違った思い込みなのよって。ですね。はい。で、それで、じゃあどうしてこの間違った思い込みが出てきてしまうのか、そしてこれが多分間違った思い込みかもしれないし、だけどただあの正しい、のがよくわかんない、信じたいんだけどもなんか信じきれないというね、そういうようなところで、やっている人が、まあ今一方の周りにたくさんいらっしゃるんだけど、でまずね、究極の問題って言ったって、まあ自分自身はまだちょっと若くてまだもうちょっと時間がある場合でも、自分の両親となったら、もう両親というのはもう待ったなしの状態にいる人が多いですよね。もう両親が80歳90歳になっちゃっているっていう人ですね。でそれで、まあ、残念ながらもう80、90になるといつどうなるか本当に分かんなくて、まあ結局残念ながら亡くなることは非常に多い、ね、でその時に、この自分がニヒリズムによって、解決しようともすらしなかった問題が自分の目の前に現れてくるわけですね、お父さんお母さんの、ね、ご不幸とともに、その時に何にも準備ができていないっていうことに気づく。こんなこと前から分かってたんだけども、でもやっぱり自分の両親はやっぱりいつまでも生きているんじゃないのってね、やっぱり子供として思いたいわけですよね。だけどもある日突然そういうことが起こってくる。でその時に何にも解決してない私っていうのが当然見えちゃう。で、まあある方がそういう形でつい最近お父さんとで何ヶ月後にお母さんも亡くなられてしまって、ね、で非常に厳しい状況に。でこれもずっと言ってるように、死んだら終わりっていうふうになぜ思うのかっていうと、まあ要するに全てが物質でできてると思うからですね。非常に単純なこと、だけどでそれに対して、物質というのは非常によくわかるけど、そんな人間では物質じゃなくて死んでもしてない命なんだって言われたって全く見えないっていうね。でそうなんだけども、あのこの人は、まあ、理科系の人でね、あの研究者なんでしょうけども、あのでもちょっと待てよ、ちょっと待てよ、自分の言ってることなんかおかしくないかってね。 なぜそうなるかっていうと、じゃあこの例えば物質っていうねを説明したときに、まあ、いろんなあの原子だとか電子とかフォークレプトンですか、 そういうものがあるよ、それが究極の、物質の姿なんだよって言われたって、そんなの誰も見たことないわけですよ。ただノーベル賞学者の人がそう言ったからだとか。だから見たこともないのに、ただ偉いっていう言われてる人がそう決めたから自分もただそう信じてるっていうのだったらば、じゃあ圧倒的な正しさっていうのが別にそこにあるわけではない。死んだら死じゃない命っていうのは確かに、見えないけれども、見えないからって信じきれないっていうんだったら、そんなこと言い出したら原子とか電子だって見えないんだし、ちょっと論理的に矛盾してないっていうね、ことに、まあだんだんと見えてくる。で、じゃあ脳科学ってね、いうそんな瞑想とかなんとか言い始めるともうちょっとわけわかんなくなるから、だったら今ね、正しいとされている脳科学っていうものを研究していけば、なんとか瞑想というものの本質が見えてくるんじゃないかっていう、ですね。でそれでまあ、大量の論文や、ね、実験結果なんかが大量にあるから、それを持って、で瞑想してきた、ずっとしてきた人間は前頭葉のある部分が非常に分厚くなるとかね、瞑想状態に入ると脳波の中で何とか波っていうのが発生してきて、それが非常に強くなるとか、そういうことがまあ見えてくると、ああそうか、ああ瞑想っていうのはやっぱり脳科学的に正しいっていうのは証明された、ではまあそうなるんだけども、そこでもうすでにもうとんでもない罠にはまっちゃっているわけですね。でどういう罠かっていうのも簡単な話で、瞑想っていうものを脳を分析することによって理解できると思う、そのもう一つ大前提っていうのはどういうことかっていうと、脳っていう物質が混ざって、でそれから、意識とか、ね、感情とかが生まれている。だから脳っていう、物質の中でどういうふうに科学的な反応が起こっているのかを、知れば、瞑想というのは理解できるはずだ、その前提条件として、脳っていう物質がまずあって、そこから、意識や感情が生まれているっていうのが大前提なんですよ、ね、でそれでだけどもこれだともうドツボにはまってるのっていうのはすぐ分かるかなと思いますけども、なぜでこれだと死んだら死んでしまう命ですね。なぜ、簡単ですよね、人間の肉体ってやがては滅びるから、で肉体が滅びた時に脳も滅びるから、で脳が滅んだ時に脳から満たされていたとされる意識と感情っていうのも文字通りゼロになるから、だから脳っていうものが壊れた時に、そこから満たされたものも全部なくなるっていうね、いう話になってしまう。でこういう原理的に考えたらそうなるわけなんですよね。でそうすると、まあ、この人もすでにお父さんお母さん亡くなっちゃっているので非常に辛い結果しかもうそこにはないっていうね、いうことなんだけど、なんていうかな、まあこのぐらいは、まあ、さっさと卒業しちゃおうっていうね、 いう話なんですよね。で今日はつまり今までのところで整理するとね、マインドフルネスということで散々いろんなことが、今言われている。マインドフルネスという言葉をつければ本も売れるし雑誌も売れるので、でなんだけどマインドフルネスの入り方が、ちょっといろんな歴史的な経緯があって今日本に入ってきているので、そこが分かんないと多分整理がつかないということ、ね、でそれでマインドフルネスのもういろいろあるけれども、もう2つしかなくて、もう私が強引に分けると死んだら死んでしまうマインドフルネスと死んでも知らないマインドフルネスのこの2つしかないということね。でそれでほとんどのマインドフルネスというのが死んだら死んでしまうマインドフルネスになっちゃっている。でそしてなぜそう なるのかというのもこれも非常に原理的に簡単な理由、明々白々の理由で、なんていうかな、つまりあなたのそのマインドフルネスの説明の仕方だと結局あなたのマインドフルネスっていうのは生と死を乗り越えられないよってことを私は言いたいわけね。いやどういうふうに今マインドフルネスを説明してるか、ちょっとそこら辺を、これはもうこの間の朝軽で散々やったんだけど、ちょっとそれは閉ざされた中でやったので、ちょっともう一回言いますね。はい、マインドフルネスといえばすぐに今ここっていうのが出てきます、ね、はい、今ここに戻れば心は安らかなんだよとかね、よく言うわけなんですよ。でこの話も聞いてもわけわかんない。でこれは怒りに気づけば怒りから解放されるっていうのと同じぐらいわけわかんない、ね、どうしてそうなの？なんかやっぱり一つ論理が飛んでるでしょ。怒りを観察すればなんで怒りが消えるんですか。で今ここに戻ればなんで心が安らかになるんですか。なんかそういうこの辺りの説明が全部論理的に欠陥がありすぎるのね。でこれを何をじゃあこの人たちが言いたいのかを私が補って説明するとどういうことかというと、普段ね、じゃあ分けるとね、世間の考え方があって、それから死んだら死んでしまうレベルのマインドフルネスの考え方があって、それから最後に死んでも知らないマインドフルネスの考え方があって、でもこの3段階にしましょうね。3つの段階から。で世間の考え方ってどういうのかというと、あなたは私はなぜ苦しいのって言ったら、苦しい原因というのはいろいろ自分の外にある何かね、自分はとても苦しい、なぜ来年私は非常に難しい入学試験を受けなきゃいけないか、あるいは明日の午後に非常に、重要な交渉ごとのミーティングがあって絶対失敗許されない、そういうミーティングを見てなきゃいけないか、あるいは10日前にあの人に非常に屈辱的なことを言われたか、ね、でそうすると普通の世間の考え方だと、自分は苦しんでいる、その自分の原因というのが来年受けなきゃいけない入学試験だったり明日の午後のミーティングだった、ね、原因と結果ってね。だからもう一つが1ヶ月前に非常にひどいことを言われた、それが原因で、その結果として今私は苦しんでいる。でそういう考えに基づいて、 まあ、あの世間はいろいろやるわけですよね。この自分を侮辱した人からちょっと慰謝料を取るとか損害賠償を取るとかね、もう必死になってやるけど、なぜこんなに苦しいのはこのためなんだから、だからこれを何とかして謝ってもらうね、あのまあ2週間前だったらまだ分かるんだけど、もうすでに60年70年前のあの出来事、自分が苦しいね、だから60年前40年前に自分を苦しめたあの人に謝ってもらう、もう必死になってやるわけね。なぜ苦しみから解放されたいから、苦しみから解放されるためにこの原因を何とかしようっていう、そういうとてつもなく切羽詰まった思いからなわけですよ、ね、でそれができないとすると、あとはもうあのそれを感じないように、まあ、お酒飲むとか、まあ、要するに麻痺させるということですね。あるいは何とかしてそれを、ね、やっていく、まあ、こういうふうな形で世間というのはまあ動いていくんだけれども、でもちょっともう一歩行くと、だんだん自分の心の構造というのが見えてくる人たちがいて、自分の心の構造が見えてくるとどうなるかというと、自分が今苦しんでいるのは、確かに2週間前に自分を侮辱した人のために苦しんでいるんだけれども、でもこの私の心の中でこの2週間何が起こったかをチェックすれば、そんな単純なこと言えなくて、なぜかといえばあの2週間前にあの人から非常に屈辱的な言葉を言われたあの場面が、この2週間の間にもう100回も200回も300回も私の頭の中でリプレイされてしまう。となると、じゃああなたを苦しめているのは本当に2週間前にあなたを侮辱したあの人なの？ちょっと怪しくなってくるでしょ。大丈夫ですかね。でもまだ言えますよ、こんな私の頭の中に200回もリプレイさせて、だからあいつが悪いんだってね。それは言えます、そういうことを言えます。だけどちょっと考えたら200回もリプレイする必要あるのかなってね。ちょっとこのちょっと私の頭ちょっとおかしくないかな、わざわざ一回屈辱的な言葉を言われたのは、それはその時もう涙が出るほど悔しかったっていうのはまあ分かります、しょうがないじゃないですか。だけどもわざわざあなたの心はそれをもうすでに200回リプレイしたでしょ。リプレイしてると見えますか、ね、そうすると私何やってんのっていうふうに見えないですかね。でそうするとこのあの場面を200回もリプレイしてしまう私の頭がちょっとどうかしちゃってんのかなっていうふうな発想にもだんだんなってくるはずなんですよ。この発想ができて初めて、我々はほんのちょっとだけ前へ進めます。ですか。で、そうするとこの発想ができたらもう主戦場はすでに私の心になってくるわけね。もうこの人あんまり関係なくなるんですよ。で、ここで発想が変わっちゃってるから。で、そしたらその次に、じゃあどうやったらこのリプレイをやめることができるのって話に当然なってくる。ね。だからここで発想が変わってますよね。で、リプレイをやめたら、自由になる。で、そうなんだけども、昨日ね、臨床心理士の人がマインドフルネスの説明をずっとしてきてしたんだけども、彼女が言いたかったこと、あるいは彼女が指摘しようとしたのは、 この考え方をちょっと、そういうふうな発想できない、ね、あなたはずっとあの屈辱の言葉を考えて、そのたびにあの人に対するあの怒りを燃やして、そして非常に固く自分がこんなに苦しんでるのはあいつのせいなんだって思い込んでるけれども、もうちょっと自分のあなたの自分の心を見たら、そんな単純なことを言えなくて、自分を苦しめてるのはもしかしたら自分じゃないのって、ね、リプレイしてしまう、200回もリプレイしてしまうこの私じゃないのっていうふうに見えてくる。この発想、これを何とか伝えようと、あの臨床心理士の人は毎日頑張っているみたいですね。いいですか。で、まあ、これこの発想ができただけでもちょっとかなり進んでいるわけですよ。で、そうなったら、この発想ができて初めてようやく今ここが意味を持つわけね。どういうことかというと、このリプレイしてしまうところからとにかく出てみる、今ここに、なぜ、そのリプレイっていうのは2箇所でしか起こらないから、どこで、未来と過去で、わかります、ね、だから自分の心に何が起こってるかをよく見ると、自分の心はリプレイをし続ける、どこで、過去と未来に見て、ね、まあ、これはまあ私は映画って単純に出てきたんだけども、映画が上映されてしまう、どこで、過去と未来に見て、ね、だから我々の苦しみっていうのは要するに映画なんだよねっていうことが当然見えてくる。で、これだけでも結構、すごいことだと思うんだけども、で昨日もね、その後講演会の後で認知療法やってるっていう人に話しかけられて、ちょっと話して、で、まあ、私は、この映画だったらば、じゃあどうしたらいいのって言ったら、とにかくプロジェクターのスイッチを切るっていうことを強調しました。で、その人が認知療法をやってる人が、それに対して別に反論ってわけじゃないんだけども、まあ、自分の考え方はこうなんだけどって聞いてきたのは、彼が言うには、もう映画だと知的に理解できたらそれでいいんじゃないのということを言うわけ。さあ皆さんどうでしょうかね、ここら辺ね、悪いけどそれは無理なんですよ知的にこれは映画に過ぎないよって、理解したぐらいではとてもじゃないけど私らの心っていうのは自由にはなれない。なぜ、この映画のリアリティっていうのはあまりにもやっぱり圧倒的にすごいから。だからじゃあどうしたらいいのって言ったら、映画を強制的にストップする。映画っていうのは2つのものが必要ですよね、スクリーンとプロジェクターとね。だから、このプロジェクターを強制的に、映写機をね、強制的にスイッチオフにする。で、スイッチオフにすると、このスクリーンでね、ここでゴジラが暴れまくっていたね、暴れまくっていたゴジラ、もう怖くて怖くてしょうがない、いつ襲ってくるか分かんないから、ね、だけども今一瞬のうちにゴジラが消えてしまう、ゴジラが消えてしまう、それで、あ、なんだよ映画だったのかよと、我々は気づくですか。ですか、まあ、これはもう私も耳たこになるほど話してきたことだけれども、ね、それでどこで気づくかっていうと、今ここという場所ですね。だから今ここがなぜ大事なのかっていうことの前提条件として、 我々は映画を見てるんだってこと、そして映画が過去か未来、映画を見るときに我々は過去が未来に行っちゃってるんだってこと、そしてその映画から自由になるには、今ここっていう場所に戻ってこなきゃいけないってことですね。いいですか。はい。でそれで、だからじゃあマインドフルネスっていうのはどういうことなの？あ、今ここっていうことに戻って、でそれで、こういう過去とか、未来へ の映画から自由になって、そして、今ありのままに見ることだった、っていうことですね、でそうするとでその時に我々は、物事を、客観的に見ることもできるし、好き嫌いなしに見ることもできる。なぜ好き嫌いというのは全部映画の世界の話だから、ね、ありのままに見ることができる。でそうすることによって、映画っていう、ものから、自由になった、自由になることができる。わかりますかね。はい、じゃあこれがマインドフルネスなのかな。まあ、間違いではないですよね。いかにも。過去とか未来っていう映画から自由になって今ここに戻ってきて、だけどごめんなさい、これだとまだ死んだら死んでしまうマインドフルネスなんですよ。どうしようもなく、なぜまだ、私っていうのが単なる、過去の映画、未来の映画から解放されて今ここにいる自分っていう、ものだからね。だけどもしね、皆さんが今までの人間理解に基づいてマインドフルネスを考えようとしたら、もうここが限界です。これ以上はいかないです。で、私が今言ったことで大体ほとんどのマインドフルネスの、解説文は理解できるはずです。今言ったことをただ構造化しているだけだ。今言った構造に基づいて、ただそれをちょっといろんなレトリックを使ってね、言うだけです。だから、結局マインドフルの理想っていうのはどういうのかっていうと、この、私らのこの頭が暴走するから、そしてこの暴走が自分の苦しみの原因だから、その暴走しないように今ここに戻ってくればいいんだよ ね、で、だからもう何にも考えないで、ここで何にもしないでここにいることが大事だよね。で、まあ、あるマインドフルネスの解説文の中に、要するにゴリラになることなんだよねっていうのがあって、わー出たーと思ったんだけど、まあ非常によくわかるんですよ。ゴリラってどういうイメージかわかります？要するにもう何も考えてない、何も考えない単なる生命なんですよ。皆さんは生命なんだけど考えすぎてるから、で、ろくでもないことを考えて、ね。そして皆さんの心は未来や過去へ行っちゃってるから、そういう未来へ過去へ行かない、 そういうことをやらない単なる生命に戻る、その象徴がゴリラなのね。だからマインドフルネスによって何が理想かっていうと、ゴリラに戻ることが理想なんだよ。これ冗談じゃない、そこにあるから後で見たらいいと思うんだけど、ある有名な雑誌に載ったマインドフルネスの解説がそうなってましたね。ちょっと私ものけぞったのけぞったんだけど、非常によくわかるんですよ。なぜそういうことになるのかって言いたいことが、要するに、ね、だから余計なことばっかり考えるから、考えなきゃいいのよってね、考えないでゴリラのように生きればいいのよって、これがゴリラは確かに余計なこと考えながらいつも今ここにいるからね、今ここのなんかこんなことやってこうやってね、だからこれがマインドフルネスの理想っていうね、悩みっていうのは要するに ろくでもないことを考えて未来へ行き過去へ行くから、そういうふうに未来行ったり過去へ行ったりすることをしないで、いつも今ここにいてね、ゴリラのように行きましょうって、ね、とか、それとあともう一つね、さっきから言ってる脳科学、ね、脳科学っていうのは要するに、まあ、非常に単純に言うと脳という物質がまずあって、要するにまずあってっていうのが大事なの。なんでまずあるのかよくわかんないんだけどもとにかく脳という物質がまずあって、最初にね、それが意識とか感情を生んでいる。そしてその意識とか感情っていうのがまさに、ろくでもない苦しみを生んじゃっているね。未来のことばっかり信じて、ね、受験生が自分が落ちたらどうしようっていうね、そんなことばっかり考えて、1週間前のあの屈辱の行動は何回も何回もリプレイしてしまう。そういう、ことで自分を苦しめている、ね、だから、じゃあそういう苦しみから逃れるためにどうしたらいいのかっていうと、そういう過去とか未来へ行かないで、ただこの脳に戻ればいいんだって、ね、脳の原風景に戻ればいいんだって。これも説明すれば分かりますよね。脳みそっていうのがまずあって、それが余計なことをするから、この余計なことをしないここに戻ればいいんだよって、まあ、ゴリラに戻るっていうのと脳の原風景に戻るっていうのはこれみんな同じで、まあ、理論的には非常によくわかるんですよ。で確かにこれだといろんなノイローゼとかね、で、まあ、過去に戻らなかったらパニック障害もないし未来に行かなかったら不安症状でもないし、不安というのはいつも未来行くから不安になるわけで、パニック障害というのは過去に戻っちゃうからパニックになるわけでね。だからいつも今ここにいて、ゴリラのように脳の原風景に、いればいいという話になる。なんか最もそうなんですよね。最もなんだけど、これ死んだらもう典型的には死んだら死んでしまうマインドフルネスですね。なぜ？うん、簡単な話で、脳というのもやがては消えていってしまうから。単純明快。ね、この私の肉体がやがては消えるときに脳も消える。だから、これだと全然ニヒリズム乗り越えていないんですよ。全くっていうこと。で、それで、まあ、中にはね、要するにもう私はもう苦しみの方が嫌なのよ、ね、そういう映画を作ってね、だから映画を完全に作らなくなるようになって、そしたら、ああそっか、結局ある人たちの修行の目的っていうのはもう映画をとにかく作らないで今ここに戻ってくる、そして今ここに戻ってもう本当に何にもない世界に入っていくこと、それが理想、文字通りの nothing になるね。 禅とかで言うナッシングではなくて文字通りのナッシング、もう余計なことを一切しない、これ何ですか、視察じゃないですか。だから要するにあなたが言いたいことは要するに自殺したいって言いたいだけなんじゃないのって。結局幸福なの。はい、でここで見事に2つに分かれます、うん、結局ねここなのね。もう私はもう何も嫌なのよ、映画も見たくないの、一切の映画を見たくなくて、ただ本当にゼロになりたいのよっていう、そういうふうにして修行している人たちもいます、いるの。あなたの目的は何なんですか、ゼロになること。なんこれ正しいのかな、正しくないんですよ。なぜ、これ何を隠してるか分かります、隠してるのはね、憎しみなんですよ。何の存在に対する憎しみ、存在に対する憎しみを隠してそれでゼロになりたいっていうことなので、ようやく私そこら辺が見抜けてきたんですよ。いかにもこれを最もそうに、これが修行なんだとかなんとか言う人たちってやっぱりいるの。私もこの30年、この業界30年の人間だから業界30何年の人間だからこの業界の中で散々いろんな人に会ってきたんだけど、やっぱりはっきり言うよ、存在に対する憎しみからゼロを目指すことを修行だと思い込んでいる人はいます。でこれ間違ってる。なぜ、それは憎しみから来ているから。でこれだったらあの、ね、で私らが今一体何をやろうとしているのかというと、ただ単に、未来とか過去とかの、映画から出て今ここに戻るっていうことはではないの、ね、ではないんですよ。でそうではなくて、ここがね、こっから先が、理解できる人とできない人と本当に分かれちゃうの、ね、で、まあ、この間からずっと言ってきたマトリックスっていうのがあって、仮想空間だったときも、でどういうことかっていうと、その今までのね、過去とか未来の映画から出て、今ここに戻る、ね、で確かに未来の映画、過去の映画は嘘で、今ここっていう場所が本当だ、ね、っていうのはそうなんだけど、マトリックス、まあハリウッドの映画のマトリックスそのものじゃなくてね、まあ私がすでに私の一方案のマトリックスになっちゃってるんだけども、一方案バージョンのマトリックスね、まだ映画作ってないんだけど、ではこの今ここもごめんなさい仮想空間なんですよ。で結局ここが分かるかないかが仏教 3.0 に行けるか行けないかの境目で、あ、ごめんなさい、今かなり微妙なところと話してますよこれで私も散々いろんな誤解にさらされてきて、たんだけど、なぜここで誤解するのかなっていうのがなかなか分かんなかったんだけども、結局ねこの単に未来の映画、過去の映画から逃れて今ここに戻ればこれがリアルだよっていうのは、あまりにもこれ素朴すぎるんですよ、この考え方。 そうではなくて、この今ここでもまだそれマトリックスで仮想空間で、ね、でその証拠に、なぜその証拠にっていうかというと、この、マインドフルでやんなきゃいけないことね、好き嫌いなしに見ます、ありのままに見ますね、っていうようなことを、じゃああなたは本当にできてるのって言ったらできないんですよ。今ここに戻ったぐらいでは。で、私が今ここっていうのはまだマトリックスっていうのをなぜ確信してるかっていうと、このマインドフルネスのをそのままにはできないから、できません、単に過去とか未来から今ここに戻ったぐらいでは、なぜまだ我々は本当に自由になってないか。だから、我々は本当にマトリックスから出るためには完全に、Thinking Mindを手放した、ところへ入っていく。この間私がサカルでやったホワイトボードにぐちゃぐちゃ書いたのを、まあ、ある方が今日来てないけど、ちょっと、まあ、まとめてくれてね、知識として。だから人間が頭の中で、している、ね、あの映画を作っている、そこから解放されて今ここに戻る。だけどもこの今ここもマトリックスであって、とにかくそこから出なきゃいけない。じゃあどうやって出るの？もう簡単で、このマトリックスを作っているのが Thinking Mind だから、Thinking Mind そのものを手放していくってところで、である場所に入っていく。でそれを私らは今青空とかね、いろんな言い方をしてきているっていうことなんですよ。でその時になって初めて、マインドフルネスで言われている全てのことが実は簡単に実現できる。ありのままに見ることも、好き嫌いなしに見ることも、全てを受け入れることも、全てに対して慈悲を持つことも。でなぜ私は今まで瞑想失敗してきちゃったかっていうと、ただ単に今ここに戻ったぐらいのところで今言ったようなことをやろうとしたからですね。はい。でそうなってくるとね、なんていうかな、結局ね、マトリックスの話の難しいところは、マトリックスは仮想空間でしょ。で仮想空間っていうのはの秘密っていうのは、その中にいる人にとっては現実なんですよ。で出て初めて仮想空間だったって分かる、ね、で、そっか。だから私らは二重に出なきゃいけないだわ。つまり過去とか未来のを題材にした映画っていうものから出るでしょ、一つね。それからもう一つ出る、ね、で過去とか未来からだけから出た、だからこれまだ仏教 2.0 なんですよ。 で仏教 2.0 だとあとは、そこで過去とか未来のから出たところでマインドフィネスをやろうとするから絶対にうまくいかない。でこれずっと言ってきた。なぜ？それまだマトリックスの中だから。でこのマトリックスの中からさらに出たところね。そこが青空。ってことはどういうことかっていうと、逆に言うとそのマトリックスの外へ出た人にとってはこれがマトリックスだってわかるんだけども、出てない人にとってはわからない。何言ってるのか全然わからない。で出た人にとっては何がリアルで何がリアルじゃないかっていうのもわかるし、でその時に、もうちょっと今日はやめますけど、死んだら死んでしまう命と死んでも死なない命、死んでも死なないマインドフルネスっていうのがどういうことなのかが分かってきます。なぜ、私っていうのは単なる、物質ではないか。でその時に、これも朝からで読んだんだけど、まあ、これ最後に読んでこれで今日は終わりですけど、このナンバー46ですね、大事に触れる瞑想の、我が子仏体をあなたにこうして話しかけるとき、私は2600年前釈迦として現れた人を思い浮かべています。しかしあなたは数えきれないほど多くの化身となって今も存在しています。あなたは私の中に存在し、私自身もあなたの継続だと知っています。私はブッダの無数の化身の一つなのです。はい。でまあ、ブッダの呼びかけで次からが一番大事なんだけども、あなたのおかげで私の目は開き、ブッダは時間にも空間にも制約を受けず無限の寿命を持っていると知りました。不生、生まれていないねを実現したゆえに、如来は生と死という外見の変化に影響を受けません。自分自身の不生不死の本質に触れ続けられれば、私もまた無限の寿命を持つことがきっとわかります。偉大なる菩薩たちと同じく、私も生と死の波に自由自在に乗ることができるでしょう。私が不生不死を実現したとき、生と死という外見上の変化は影響しなくなります。わかりますかね。だから不生不死ね、生まれることも死ぬこともない。なぜ？当たり前ですよね。生まれて死ぬって何なんですか。全てマトリックスの中の出来事ね。だけども自分自身がマトリックスの中にいないから、生まれて死ぬっていうことそのもののもう外へ出ちゃっている。で我々はもともとその外に出ている存在なんだっていうことが、青空に触れることで見えてくる。それが見えないと、せいぜいのところ未来の映画、過去の映画から出るところでなんとかうんうんなりながらマインドフルネスをやるっていうことで絶対無理ってことですね。はい、そこがもう急所です。はい、じゃあね、そうやってくれば死んでも死なないマインドフルネスっていうのはなぜ、と死んでたら死んでしまうマインドフルネスの違いが見えてくるかなと思います。はい、じゃあね、今日そこまでにします。四部聖願ね、読んでいってみましょう。
衆生無辺聖願土、煩悩無尽聖願談、聖願談、
くる。